皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。今日のテーマは、時間がない子育て世代の私たちはやっぱりインデックス投資が最適解なんじゃないのかなというようなテーマで話していきたいと思います。昨日あたりまでですね、日経平均がかなりのこう振れ幅を見せたりとか、円高株安の状態になっているっていうことがありました。でこれはですね、今いろいろと解説出てますけど、キャリー取引みたいなのが行われて、それがね、原因なんじゃないかっていうふうに言われてます。まあ、キャリー取引、簡単に言うと金利差をの大きさにつけ込んでというか、使って儲けを出そうというような取引になるみたいなんですね。これ日米の金利差がねかなり開いて、で例えば日本の金利が 0.1% で、アメリカのドルがね 2% で借りれるとしたら、 0.1% で借りたものを 2% で運用しようみたいなことをやっていった人たちが、日銀の利上げするぞという発表に対して、あやばい、今のうちに利益を確定しようみたいなことになって、相場がねゴタゴタになったみたいなことが言われてますと。すごかったですよね、ニュースも。なんかね、ブラックマンデー以来のとかね、この先どうなるんだみたいなことを言われてましたし、この先ね不景気がどんどんまた訪れてくるんじゃないかとはね、かなり悲観的な意見も聞かれましたということで、こういった取引騒ぎ、取り付け騒ぎみたいなね、ことに巻き込まれないためにどうしたらいいのかっていうのを考えようということです。で、このなんだっけ、キャリー取引みたいにリスクを多く取れば取るほど、ハイリスクハイリターンじゃないですけど、早く自分が目標とするお金を貯めることができる可能性はあると思います。まあ、一方でですね、リスクを取りすぎちゃったがゆえに、自分が求めていたお金を貯めるまでの日数がね多くかかっちゃったみたいなことにもなりかねないかなと思います。で私たちの、ね、子育て世代がこういうふうに、ね、キャリー取引とかレバレッジをかけた取引とか、このリスクを取った投資ってどこまでできるんだろうと考えた時に、なかなかリスクを取りづらいっていうことがあるんじゃないかなと思います。まあ、言ったらね、学費を貯めるということは時間が決まっていて、かつこれぐらいの金額ないと運用してる意味がないよねっていうような時間も金額もある程度固まったものがあると思います。そうなった時に、目的があるお金を運用しているのに、いざ子供が大学に入ろうとなった時にね、こういった今回みたいなことが起こって、やばい、今まではプラスだったのにマイナスになっちゃったみたいなのがね、許されないわけですよねあってはならないと。1000万貯めるって言ったら、子供が卒業、高校卒業して大学に入る段階ではもう1000万円ね、すぐ下ろせばあるよみたいな状態にしとかなきゃいけないと。そういった時、そういった目的で貯めているのであれば、ある程度のリスクは取りつつも、そこまでね大きな損失にならない運用方法でやっぱりお金をね動かしていかなきゃいけないんだということが言えると思います。そんな時はやっぱりインデックス投資っていうのが最適解になるのかなというふうに、改めて今回の事例を通して思いました。NISA を使ってね、ある程度積み立て投資をしていって、10年とか15年とかの時間をかければ、過去の歴史が証明しているように大きなマイナスにはならないと。ただしそこまでね 30% 40% っていうようなリターンにもならないけど、まあ、着実にねお金は増えていくんじゃないみたいな、インデックス投資の特徴が子どもの学費を貯めるっていうところで考えると、 まあ、最適な運用方法になってくるのかなというふうに改めて感じました。でね、我々は、まあ、何のためにいくら貯めるっていうのを明確に持って運用している人が多いと思います。まあ、大学の入学金だとかね、留学をさせようとかね、自分もじゃあ移住してみようとかね、そういった目標があり、そのための金額があるということでやってると思いますので、まあ、インデックス投資はね、やって損はない投資方法かなというふうに改めて思いました。でもちろんね、インデックス投資も今回のような大幅なね株価の動きがあるとプラスにもなるしマイナスにもなります。実際私の上の子のジュニアニーサがどうなったかって見てみると、一番ね良かった7月の半ばに比べて含み益が今の段階で30万円減っていますで最近始めた自分のねイデコを見てみたんですけど、イデコの場合はですね、運用期間が短いこともあり、もうマイナスになってます。で、元本割れてるってことですね。なので、インデックス投資にもリスクはあるよっていうことなんですけど、さっきのキャリー取引とかね、信用取引みたいなものに比べれば、ダメージは少ないかなというふうに、この実際の数字を見てみても思います。じゃあインデックス投資改めてなんですけれども、具体的にじゃあどうやるのということです。まず一つはしっかりと生活防衛資金を確保する。で現金でだいたい3ヶ月から6ヶ月分ぐらいの生活費をまずは貯めると。で二つ目に、余剰のね、余剰ってことはないかもしれませんが、まあ、生活防衛資金が貯まった上でそこから出た編み出たお金をインデックス投資、インデックスファンドを購入して投資を始めるっていうことですね。で、定期的に積み立てていって、長期の視点を持って運用していく。これが、まあ、インデックス投資の基本的なやり方になるかと思います。で、まとめですけど、まあ、今回ね、いろいろこう値動きがあって、リスク自分が取りすぎてるのかなとか、これぐらいの値動きであればまだ自分の心は揺らがなかったなみたいなね、こう自分がどう立ち回れるかというか、ストレスがどれぐらいかかるかみたいなことがね分かった人が多かったんじゃないかなと思います。で、まあね、投資は何をやるにせよリスクが伴いますし、まあ、最終的には自己責任で行うものになります。なので自分のね状況、家計の状況に合わせて、行うことが大事かなと思いますけど、まあ、そういったことを踏まえてお金を貯めていきたい、お金にも働いてほしいと、考える場合には、まあ、我々の子育て世代、今ね忙しいと思いますけど、そういった世代の人に適した投資方法っていうのはやはりインデックス投資だろうなという確信が持てましたので、今日は改めてねお話をさせていただきました。ということで以上になります。バイバイ。